改めて皆さんおはようございます。このような記念の礼拝に、このように立たせていただいて本当に感謝であります。今日は皆さんと共に礼拝を守り主にお捧げしてまいりたいと思います。ご一緒に聖書の詩篇121編をお開きいただきました。今日こうして私たちはこの御言葉を通して神様が私たち一人一人に語りかけてくださる御言葉をですね、受け止めてまいりたいと心から思います。主法に私の自己紹介が多少載せてありますので見ていただければ、なぜ私がここに来たのかなということが少しご覧いただける、ご理解いただけるところがあるかなとこのように思っております。現在私は川口にあります川口新章キリスト教会という教会の牧師をしていますけれど、同時にですね、東京聖書学校の講師として聖書知識という、その地理と歴史を重ね合わせた授業とヘブル語の授業を持って教えております。というのは1973年、今から50年前ですけれど、イスラエルに行きました。82年まで約10年間イスラエルに滞在して日本に帰ってまいりました。そして中央聖書神学校という神学校に入学し、3年後に川口で開拓伝道を始めて今日に至っているものであります。実は茨城というのは私にとって縁のない県ではなくて、私の母がですね、実は大洗、大貫で生まれ育った、そういうものであります。ですから今でも大洗に、あるいは日沼にですね、いとこがいて船宿をやっていたり、ほっこたに親戚がいたりと、そういう意味では茨城は決して遠くないところでありました。よくごじゃっぺごじゃっぺとね、皆さんも今でも言われるかもしれませんけど、よく言われました。そういうその中で育ってまいりました。そういうことでですね、茨城に対しては私は非常に近い思いを持っていると言っても決して過言ではないかなと、このように思っています。今回私がですね、詩篇の121篇を開きましたのは剣道記念礼拝ということで、いろいろ祈り考えていたときにですね、私自身が示されたところの言葉であります。この詩篇はイエス様もあのエリコの町からエルサレムに最後の旅をするときに登っていかれた、その光景をここで見せている、見ることができるということであります。詩篇の121篇の一節、目を上げて私は山々を仰ぎ、私の助けはどこから来るのか、私の助けは来る天地を作られた主のもとからと、このように聖書は私たちに語りかけていますけれど、エルサレムという町は実は山々に囲まれた町であります。その次のページのですね、詩篇の125編を開いていただきますと、1節2節にですね、こう書いてあります。主により頼む人はシオンの山、揺らぐことなく常しえに座る。山々はエルサレムを囲み、主はご自分の民を囲んでいてくださる、今もそして常しえに。同じようにですね、この詩篇の125編にも山々がエルサレムを囲んでいる。エルサレムの町というのは実は山に登りきったところで初めて見ることのできる都です。ですから山の上まで登らないと、あの山の向こうにエルサレムがあるんだ、あの山の向こうに天地を作られた神の宮があるんだという、その希望と思いを持ってイエス様も エリコからエルサレムに向かっていっただろうと、このように私は思います。実際イエス様はルカによる福音書の19章のところを見ると、いよいよ口語訳ですけれど、いよいよ都の近くに来た時、それを見て泣いて言われたと、このように記されています。実はこのイエス様の涙は喜びの涙ではなくて、実は悲しみの涙だった。エルサレムよ、エルサレムよと、もしあなたがこのことを知っていたら、でも今はあなたに隠されているという、その痛みと悲しみの中で涙を流されたということがですね、ルカによる福音書の19章の中に出てまいります。そのようにですね、エルサレムという町は特別な町として今日私たちのうちにも受け止められているのではないかなと、このように思います。ついついですね、エルサレムの歴史も話したくなるんですけれど、今日はですね割愛させていただいて、ただエルサレムに対する思いというのはイエス様も今日の私たちも変わらないということをぜひ覚えていただきたいと、このように思っています。ですからイエス様もですね、同じルカによる福音書の中に出てきます、あるいはマルコの福音書にも出てきますけれど、ね、一行はエルサレムに登る途中にあった。イエスは先頭に立って歩いて行かれたと。ですからあの山を見てですね、顔を見上げて、そしてエルサレムの 町を望みつつですね、エルサレムに向かって、あの山々に向かって歩み始めたというのが、ここに出てくるところのものであります。私たちは今日さまざまな宗教があり、さまざまな神様がこの地上を覆っているように思われますけれど、私は皆さんにこの朝ぜひ知っていただきたいのは、目を上げて私は山々を仰ぐと、このように聖書は記していますけれど、1973年にイスラエルに行きました。その大きな理由は何かというと、日本語の聖書で読んでいましたけれど、どうしてもヘブライ語の聖書で読みたくない、いわゆる言語で読みたくない。ですから私は23歳でイスラエルに行きましたけれど、私の人生の計画はですね、1973年にイスラエルに行って3年間イスラエルでヘブライ語を学ぼうと、そして旧約聖書をヘブライ語で読もうと、そしてそのうち3年間ギリシャに行って、そしてギリシャ語を学んで新約聖書を読もうという、そういう計画でした。そうすると29歳になるんですね。で1年間世界中を回って、そして日本に帰ってきて、ヘブライ語で聖書、旧約聖書を読み、ギリシャ語で新約聖書を読むことのできる信徒になりたいと、このように思っていました。皆さん、私はですね、このように思うんです。牧師がすべての聖書の知識を持っているとは私は思っていません。私よりももっともっと聖書の知識のある方々はたくさんいらっしゃいます。しかし神様は牧師として召されたときに、私たちにある意味ではメッセージを与えておられるのであって、私たちは学者になろうとしているのではない。牧師は決して学者になろうとしているのではない。知識は確かに私たちにとって必要なことでありますけれど、神様は私たちに求めておられるのは単なる知識ではなくて、神の御言葉を私たちに与えようとしておられるんだということを私たちは思います。ですから私はですね、1973年にイスラエルに行きました。そして最初に何を始めるか、ヘブライ語を学び始めますよね。そしてヘブライ語が少しずつ分かってきます、ね、この日本語の聖書は一体どういうヘブライ語で書いてあるんだろうかと、このように見るわけですね。そして少しずつヘブライ語が分かってきました。まあ、私はですね、約半年1年弱ぐらいでエルサレムに行ってヘブライ大学に行ったんですけれど、だんだんヘブライ語が分かってくると、どういうことになるかというと、ヘブライ語のこの聖書は日本語でどう訳してあるんだろうって、このように今度は返ってくるんですね。そうすると私の心の中に大きな疑問が湧いてきたんです。どういう疑問か、なんでこういう日本語になるんだろう、 このヘブライ語がどうしてこういう日本語に訳されるんだろうっていうね、そういうその疑問が私のうちからね溢れてきてね、それをとどめることができなくなってしまった。私は残念ながら日本語の聖書に対する不信感を抱いてしまったんですね。そうなると私は日本語の聖書が読めなくなっちゃった。どうしてもね、疑いの目を持って日本語の聖書を読むようになってしまったので、聖書を日本語の聖書が信じられなくなってきたと言っても過言ではないかもしれません。なかなか素直に日本語の聖書を読めなくなってしまって、約半年間ほとんど日本語の聖書を開くことをやめてしまいました。ところが神様は私に一つのことを通して教えてくださいました。あなたは学者になりたいのか、それともクリスチャンとして私に従うのかという、そういう声かけが与えられたんですね。私は学者になるつもりはありませんでした。確かにヘブライ語で旧約聖書を読みたい、ね、ギリシャ語で日本新約聖書を読みたいっていう、そういう思いもありましたけれど、学者ではなくて本当に忠実に神様のしもべとしてクリスチャンとして歩みたいっていうのが本来の私の思いでした。ですから決して学者になろうという思いはさらさらありませんでした。そのような中で私は改めて日本語の聖書とヘブライ語の聖書、まあ、皆さんも時々やられるかと思うんですね、新共同訳聖書、あるいは前のですね、口語訳聖書、もっと言うとですね、文語訳の聖書を、ね、置いて、この3つの聖書、ね、なんて言ってるんだろうとね、そうやって、見ることがあるかもしれませんけれど、私たちは聖書を信じ、御言葉を信じている。ですから、私はそのことを思ったときにですね、日本語の聖書は日本語で、そして受け止めて、そして神様に忠実に従っていくべきだと。ヘブライ語の聖書と日本語の聖書を比べて読むというのは決して私たちの信仰のあるべき姿ではないんだということに気づいてですね、それから日本語の聖書を読むようになりました。でもですね、でもね、と思うところがどうしても出てきて、今日皆さんにですねご紹介したいのは、目を上げて私は山々を仰ぐと、このように最初に出てまいりますけれど、実はよくよくこのヘブライ語の聖書を読んでみますと、ね、こういうふうに書いてあるんです。目を上げて私はあの山々を見上げると、あのと書いてあるんです。あれでもこれでもない、あの聖書、あの山々を見上げるというふうに書いてあるんですね。今日さまざまな宗教が今日本でも話題になっていますし、多くの人々がその信仰をどこに持っていっていいのか、どの神を信じていいのか迷っている多くの人たちがいると思いますけれど、私たちはあの神様、この神様以外に神はおられないということを私たちはこの朝覚えて、信仰を持ってこれからの歩みをしていきたいなと、このように思っています。どうしてもですね、この聖書をね、この箇所を読むとですね、ヘブライ語の聖書が思い起こされてきます。さっき光先生にですね、ヘブライ語の歌を歌いましょうかみたいな話をしたんですけれど、よろしいですか。ヘブライ語で、詩編はですね、ヘブライ語の歌として、なんていうんですか、抑揚をつけて歌うんですね。で、イスラエルの歌というのは前置きですけれど、そのゆっくり歌うと寂しい、悲しく聞こえるんですね。でも早く歌うと楽しく、喜びにあふれたようなメロディーになっていきます。皆さんにですね、少しだけちょっとだけご紹介したいと思いますけど、詩編の121編の1節と2節です。こういう歌です。 大変ポピュラーなイスラエルの歌です。多くの人たちがよく歌う歌でありますけれど、本当にゆっくり歌うとですね、なんかね、詩吟か浪曲かね、歌ってるようなそんな感じですけれど、早く歌うとですね、フォークダンスを皆さんもご存知だと思いますけれど、ね、若い頃に、フォークダンスなさっていたのではないかなと思います。まあ、その中でですね、まあ、余計な話ですけれど、マイムマイムっていうのをご存知ですか？知ってます？知ってます？あ、知ってますか、うん、実はマイムマイムって何を歌ってるかご存知ですか？イザヤ書の12章の3節を歌ってるんです。イシャウテンマイミマヤンイエシュア、ね、イエスはですね、救いですね、イエスはマイマイマイマイマイムベッサソン、喜びを持って、マイムっていうのはお水ですね、マイム水を汲み上げようっていう、そういう歌です。これがイザヤ書の12章の3節、調べていただいて結構ですけれど、12章の3節だったと思いますけれど、イザヤ書の12章に出てくるその言葉を歌っているのがフォークダンスのマイムマイムです。その他、ね、イスラエルで歌って踊っているそういう曲がいくつも日本に紹介されていますけれど、ね、皆さん多分一番有名なのはマイムマイムだと思いますけれど、ね、イシャブテンマイミマヤンイエシュア、イシャブテンマイマヤンイエシュア、マイマイマイマイマイムベッサソン、マイマイマイマイマイムベッサソン、このように歌っていくわけですね。ですから皆さん知らず知らずのうちにですね、聖書の御言葉を歌って踊っていたということになるわけです。まあ、そういうふうにですね、ヘブライ語の言葉というのはちょ一種、ね、独特なところがあるかなと、このように思います。そのような御言葉を私たちは今こうして見ることができる。私はですね、先ほども言いましたように、目を上げて私は前への、口語訳ですと山を見ると、このように訳されているんですけれど、いつも富士山を思ってました。ね、山を見る、そうか、山を見る、高い山をね、連想してですね、山を見る、あ、そうか、神様はこうしてね、仰ぎ見るんだと私は昔思っていました、少年の頃。しかし決してそうではなかった。あの山、どれでも良い山ではなくて、あの山を見上げる、山々を見上げるんだということを私たちは覚えたい。ですから新共同訳もですね、前は山だったんですけれど、ね、今は山々になってますから、次の訳の時はあの山々となってほしいなと私自身はですね願っています。まあ、そういうことをですね、ヘブライ語を学んでいくと違う意味で理解していく、私はですね、その恵みをこのように皆さんと分かち合うことができる。私たちはあの山々を見上げるのである、あの神様を見上げるのであって、あれでもこれでもない 神様、唯一の神様を私たちは見上げてこれからも歩んでいくんだということをぜひこの朝覚えていきたいと思います。そしてこの詩篇の121編は120編から132編まで続く都のぼりの歌です。巡礼者が祈りつつ、あるいは歌いつつ、願いつつ、望みを持って歌っているところの詩篇です。この巡礼者たちはかつてのイスラエルの民だけではなくて、私たちも同じように神の都を求め、神の都に向かって歩んでいくところの巡礼者です。ですから私たちは常に望みを持って、そしてあの神様、あの神様以外に私たちを救ってくださった、十字架について死んでくださった、そして三日目によみがえったイエス・キリスト以外に私たちは心を向けることも目を向けることも顔を上げることもなく、この救い主に私たちは目を向けて生涯歩み続け、神の御国を見るまで神様と共に守られ導かれていくものであるということを私たちはこの朝覚えたいと思います。この勝田教会が76年歩んでこられた、そしてその歩みはさらに神の栄光を求めて、神の都を求めて、私たち一人一人が巡礼者のようにして歩んでいく、そのようなものであるということを私はですね、この朝ご一緒に覚えたいと思うのであります。一休禅師がですね、昔どうかでこう言っていますよね。分け上る麓の道は多けれど、ね、同じ高嶺の月を見るかなと。確かに多くの人たちはですね、麓は違って登っていく道は違うけど、同じ神様を見るんだよと、同じ神様を信じているんだよと、このように言いますけれど、違います、違います。私たちの信じる神様は唯一の神であって、他にはいないということを私たちはこの朝知りたいと思っています。私たちは見上げるのは単なる山々ではなくて、あの山々なんだということをこの121編の一節で私たちは知ることができると思います。そして顔を上げて私たちは神様を見上げていきたいと、このように願います。神様は私たちが求めるならば、私たちの祈りに応えてくださる神様です。決して私たちを見下げておられる神様ではありません。私はこのことを思うときにですね、本当に最初の創世記の最初に出てくるカインとアベル、ね、カインの捧げ物を神様は顧みられず、アベルの捧げ物を顧みられました。そうするとカインは下を向いて、そして、しまいました。皆さん、イエス神様はなぜ下を向いているのかと、このようにカインに尋ねているんですね。改めて、ね、創世記を読んでいただいたらよいかと思いますけれど、私たちも時にですね、下を向いてしまう、神様が私の祈りを聞いてくれない、私の嘆きを聞いてくれない、私の思いを受け止めてくれない、なぜですかと、このように思う時に下を向いてしまいますけれど、どうぞこれからは神様を見上げてください。神様、あなたは決してそのようなお方ではありません。決して私の捧げ物を、私の生涯を無にするような、そういうお方ではありません、とこのように私たちは大胆に神様の前に顔を上げて向けていきたいと、このように思います。聖書はこのように語っています。だから憐れみを受け、恵みに預かって、適宜にかなった、時にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか、とこのように語られています。神様は私たちが大胆に出ていくことが求められているんです。そしてその大胆さは神の前には喜ばれることであります。神様は私たちが喜んで、そして切に願い求めるならば聞いてくださるお方です。アブラハムは カルディアのウルから父親と一緒に国を出て約束されたカナンの地に向かいましたけれど、残念ながら父親は途中の波乱でとどまってしまって、そしてそこで亡くなってしまうんですね。まだ神様の約束は果たせなかった。そのアブラハムに対して創世記の12章において、ね、神様は語りかけられたんですね。そしてあなたは生まれ故郷を出て私の示す地に行きなさいと、このように言われたんです。その地はすなわち神様が父親の寺に約束したカナンの地でありました。そして神様はアブラハムに約束を与えられました。その時95歳だったんですね。皆さんが創世記の12章を開いていただくと、そのように、そして神様はあなたの子孫を空の星のように海辺の砂のようにすると、このように言われましたけれど、残念ながらアブラハムには子供がありませんでした。アブラハムは考えましたね。それでは養子を迎えようか、ね、どうにかして、ね、子孫を生み出そうと、そのように努力をいたしましたけれど、神様はそうではないと言われたんですね。まあ、皆さんが後でですね、創世記の12章、そして15章、17章をね、開いていただくとよくお分かりになると思うんですけれど、12章ではね、神様はアブラムに語りかけたと言っているんです。ね、15章ではね、もう少し神様はアブラハムに近づいてね、そして語られたところが創世記の15章に出てきます。何と言われたかというとですね、せっかくですからちょこっとだけ開きます。これは私の説教ノートにはないところです。ね、15章にはね、これらのことの後で主の言葉が幻の中でアブラムに語られたと。今度は幻で語ったんですね。ただ言葉で語ったんじゃなくて幻で語ったんです。ところがね、17章見るとね、次17章見ていただくとね、なんて書いてあるかというと、アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れて言われたと書いてあるんです。75歳でね、最初に語られたアブラハムの神の言葉は後に99歳、ね、24年間、ね、アブラハムは確かに神様の言葉を信じて、ね、歩んできたけれど、ね、トンチンカンな間違った道を歩んでたんですね。ですから神様はですね、何度も何度もアブラハムに語りかけた。アブラハムに神様はますます近づいてくださったんです。皆さん、私たちも信仰生活、私も50数年の信仕生活、15歳で洗礼を受けてクリスチャンになりましたから、ね、もうちょっとで60年になりますけれど、ね、私たちの信仰生活も初めから、ね、素晴らしい、ね、今の信仰を持っていたわけではなくて、ね、最初信じた時から徐々に神様は私たちにその信仰の素晴らしさと、その恵みとを私たちに示してくださっておられたんですね。ですから私たちは神様が私たちに近づいてくださる、私たちも神様に近づきたいと思ったけれど、神様も私たちに近づいてくださっておられた、そして私たちをに導いてくださっておられるんだということを私たちは知ることができると思います。76年の加世田教会の歩み、最初の歩みと今の歩みは大きく違っていたと思います。また違っていると思います。しかし私たちが神様に近づいてくださっておられるように、神様も私たちに近づいてくださっておられる。まだまだ私たちは完成していません。加世田教会もこれで終わりではありません。なお御国に私たちは目を向けて歩み続けていくところに、神様の御業、その恵みを私たちは見ることができるのではないでしょうか。そしてこの歩みの中で神様は 私たち一人一人に神様はどのようなお方であるかということを示してくださるのであります。私たちはこのことを通して神様が私たちを見守ってくださるお方であるということを知ることができると思います。この詩篇の121篇の8節しかありませんけれど、その中に見守るという言葉が6回も出てくるんですね。数えていただくと、まあ、あの訳によって5回しかない時もありますけれど、6回書いてある、ね、ですからね、見よイスラエルを守る方、まどろむこともなく見守ってくださる主はあなたを見守る、見守る、見守る、見守る、見守る、とこのようにですね、何度も何度も語られていることを私たちはここに見ることができる。神様は何度も私たちに語りかけてくださっておられるんです。御言葉を私たちは何度読んだでしょうか。同じ御言葉を何度私たちは心に思い浮かべたことでしょうか。そのようにして神様は私たちに何度も語りかけてくださっておられるんだということを私たちはこの朝知ることができると思います。この詩篇の121篇で、ね、神様というのは私たちを見守ってくださるお方なんだと、その見守りはまどろむかとも眠ることもなく見守ってくださる方であると、あなたを覆う影でありあなたの右にいます方なんだということ、そして昼は太陽、夜は月にあなたを打つことがないようにしてくださっておられるお方なんだということを聖書は私たちにこの詩篇の121篇の中で語り続けてくださっておられるのであります。カツア教会が何度もいろんな試練と試みにあってここまで歩んでこられたと思います。順風満帆でですね、何の問題もなかったということはなかったと思います。しかし神様はその度に見守ってくださり導いてくださっておられたと私は信じています。そしてこれからも神様は私たちに語り続けてくださるお方であるということを私たちは共に覚えたいと思います。ここにですね、あなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいますとこのように書いてありますけれど、皆さんも先ほど、ね、結婚式をしてとこのように言われていましたけれど、ね、会沿いの人がですね、花嫁さんをこの講壇にまで導いてくるときは、ね、左に花嫁さんがいるんですね。そして花嫁さんは右にいる、ね、会沿いの、ね、お父さんであったり、あるいは他の方がいらっしゃるかもしれませんけど、そのようにして右にの方に、ね、委ねて頼って今まで生涯歩んできた、ね、そういう花嫁さんでした。そして今度は、ね、花婿さんに渡されるわけですね。で帰るときは、ね、皆さん覚えてですね、右手が男性です。右手の男性に、ね、女性が、ね、腕を組んで多分、退場されるかなと思うんですけどね。結婚したらですね、右手に奥さんがいるんです、ね、右手にいる女性が、ね、男性を助けてくれるんです。影に日向になってくださるのが、ね、右にいる奥さんです、妻です、夫人です。よくあの牧師の働きをね、私たちはあの評価されるわけですけれど、ね、教会の全体の働きの中で牧師の働きは2割です。あとの8割は牧師夫人です、ね、牧師夫人が、ね、牧師を支え教会を支えているんだということを私たちはですね、覚えていきたいと思うんですね。うちの教会でもね、あれどこにあったっけ、 あれあそこにありますよ、これどこにあったっけ、あれそれはここに置いてありますよ、ね、何でも教えてくれるのは私の妻ですね。そして私を支えてくれるのも私の妻です、まあ、そのようにして皆さんの生涯の中において、ね、奥さんの働き、夫人の働きがどれほど大きいものか、夫は2割ですよ、いいですか、ね、夫人は8割ですからね、そのことを覚えつつね、私たちは、その生涯を歩んでいきたいなと、そのように 思います。実感してます。皆さんも多分実感されると思うんですけどね、そのように思います。一番この中で、分かりにくいのは何かって言ったら多分6節だと思うんですね。6節に昼太陽はあなたを打つことがなく夜月もあなたを打つことがない。これをどのように理解するかと、ね、イスラエルに行きますと、私は1973年にイスラエルに行ったんですけれど、行って半年後に戦争がありました。戦争って言われた時にヘブライ語で戦争ってどういう言葉か知らなかったんです。ですからなんか叫んでるなっていうそんな感じでしたけれど、それが戦争でした。イスラエルの国というのは見ていただきますと、想像していただきますと、北に、ね、大きな大国、今はイラン、イラクとか、ね、トルコとか、ね、そういう国がありますけれど、ね、かつてはアッシリアとかバビロン、アッシリアに北イスラエル王国は滅ぼされました。そしてバビロンに南ユダ王国は滅ぼされていったんですね。ですからイスラエルにとって脅威は、ね、北にあるアッシリア、バビロンでした。でもそれだけではなくて、南にある今度はエジプトもですね、大きなイスラエルにとっては脅威でした。ですから北に大きな大国、南にまた大きな大国、その大国と大国の間に挟まれた、ね、小さなイスラエルの国にとってそれは脅威であり、いつ攻められるかわからないようなそういう地であったということでありますけれど、皆さんはこの昼は太陽、夜は月、それはすなわち常にイスラエルにとって脅威であった異教の神々を信じる大国、国々であったということを私たちはここで知ることができるんですね。エジプトの神、太陽神ラーという太陽神、ね、太陽が飾ってあるそういう神様、そして月の神であるハトホルというそういう神様がエジプトにいました。また北の大国においても太陽神を崇め、そして月の神を恐れて人々は礼拝をしていた。そういう太陽を拝み、月を拝む、そういう異教の神々を拝む、そういう大国にいつも脅威を覚えなければならなかった、恐れなければならなかった、そういうイスラエルの民が、その昼は太陽に打たれることもなく夜月に打たれることもないように、北の神々、南の神々に仕えることがないように、天地万物を作られた唯一の神に仕えることができるようにというのがイスラエルの民の願いであり、巡礼者の願いでもあったということであります。ですから私たちはまさに先ほども言いましたように、巡礼者として神の御国を見上げるものです。そして私たちの日常生活にはさまざまな困難があります。問題もあります。つまずきもあります。痛みもあります。あるいは病もあるかもしれません。そのような中にあっても私たちは唯一の神であり、天地万物を作られ私たちを見守ってくださる神様を信じて、巡礼の旅、人生の巡礼の旅を私たちはこれからも歩んでいくべきではないでしょうか。そしてこの神様に私たちは信頼して、より頼んで、神の助けはどこから来るんだ、私たちの助けはどこから来るんだろうか、私たちを助け、私たちを支え、見守ってくださるお方は天地を作られた神様から来るんだということをですね、覚えて、神の御国である私たちが求め願っている、その天の御国を覚えつつこれからも歩んでいく、それがこの都のぼりの巡礼者の思いであり願いであって、エルサレムを願って求めて歩まれたその巡礼者たちは、あの山を越えたら、あの山を目指していくならば必ず私たちは守られ導かれていくんだということをここで語っているのであります。ですから巡礼者にとって 大切なことは何か、それは行きも帰りも常に神様に守られていくということが大切であり求めです。ですから主はすべての災いから私たちを遠ざけ守ってくださる。あなたの魂をね、6節7節にですね、あなたの魂を見守ってくださっておられる。私たちは確かに肉体を持っています。肉体を持って命与えられていますけれど、私たちクリスチャンは、ね、魂、神の命によって霊によって生かされている。よくクリスチャンたちは言いますけれど、ね、クリスチャンは、ね、誕生日が2つあります、ね、1つは肉体の誕生日です、もう1つは霊の誕生日ですというように言われているように、私たちの魂を守ってくださる、私たちの霊の命を守ってくださるというのがこの7節に出てくるところでありますけれど、あなたのいでたちも帰るのも主が見守ってくださる。ですから常に神様は私たちを見守ってくださるお方なんだと。そして今も常しえにと、先ほども詩編の125編を読みましたけれど、そのところにも今も常しえにと同じように2節に出てまいります。神様はそのようにして私たち一人一人を今も後も変わることなく見守ってくださるお方であるということを私たちは覚えたいと思います。剣道記念の礼拝において私たちが継承してきたもの、ね、それを次の世代につなげていくっていうことが私たちにとって大切な使命であろうかとこのように思います。私たちクリスチャンにとって大切な使命はやはり私たちが神の御国を目指して歩む、その歩みとともに後に共に歩む、そういう世代を私たちは受け継いでいくということを考えていくべきであろうかと思います。天の御国への巡礼者として私たちの信仰生活はまさにその旅路の中で安全を守られ、常に神様が共にいて私たちを見守ってくださる。私たちは一体どこを見ているんでしょうか。天の御国を私たちは確かなものとして見上げているんでしょうか。その恵みをですね、私たちは受け止めてまいりたいとこのように思います。そしてどのような時にも神様が私たち一人一人を見守っていてくださるんだと、私たちを支えていてくださるんだということをですね、この朝ともに覚えて、この剣道記念の礼拝を新たな出発点として、もうひとたび私たちは顔を上げて、イエス様があのエルサレムを望み見て歩まれた皆さん、イエス様がその望みは一体どこにあったんでしょうか。十字架にかかることが望みだったんでしょうか。そうではなくて、すべての人々の救いのためにイエス様はエルサレムに向かっていったんです。たとえそれが十字架の死であったとしても、イエス様は神様を信じてエルサレムに向かって歩まれました。そして確かにイエス様はその苦しみを担わなければなりませんでした。痛みを受け止めなければなりませんでしたけれど、神様はその十字架の死で終わりではなくて、3日目によみがえりをもって全ての人々の救いの確かなることを示してくださったんです。ですから私たちも決してその痛みが無駄ではなかった。皆さんがこの教会でどんな痛みを担おうと、どんな重荷を担おうと、その痛みもその重荷も決して無駄ではなくて、神様はそのことを通して神の栄光を表してくださるということを私たちは信じてまいりたいと思います。どの教会でも問題はあります。問題のない教会はありません。また私たちの歩みの中で問題がないご家庭は、そして問題のない人生はありません。でもそれは決して無駄ではなくて、神の栄光を表すものへと神様は変えてくださるんだということを私たちはこの朝もう一度思い起こして、 希望は決して失望に終わることがない。これは聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですとロマ書の5章に出てきますけれど、本当に私たちはその神様の愛によって、神様が私たちを愛するがゆえに全てのことにおいて見守ってくださるということをこの朝覚えて、何度も神様は見守る方である、私はあなたを見守っている、あなたを見守っている、あなたを見守っていると、このように語っていることを私たちはもう一度思い起こしてまいりたいと思います。神様お一人お一人をどのような人生の中にあっても見守ってくださる方であることを覚えつつ、神に栄光をお返ししてまいりたいと思います。神様が今日も私たち一人一人をこの礼拝にお招きくださったことを心から感謝したいと思います。神の栄光がここに表されるように、神の恵みがここに示されるようにと心から願って、ご一緒にお祈りの時を持ちたいと思います。お祈りをさせていただきます。天の父や神様、あなたが私たちを愛し、私たち一人一人にその救いの道を示してくださいました。そして神の御国を目指す者として、今日私たちを見守っていてくださることを心から感謝いたします。神様どうぞ与えられたその恵みをさらに後に伝えるために、人々に伝える使命と働きを持ってこれからの生涯を歩むことができますように、神様どうぞ私たちがその担い手として選ばれたこと、また備えられたこと、それだけではなくて神様がそのために私たちを見守っていてくださることを心から覚えて、これからの生涯を歩むものとしてくださるように、主が私たちを支えてくださり、またどのような災いの中にあっても、神様あなたから目を離すことがありませんように、あなたから顔を背けることがありませんように、私たちを助けてください。主が私たちの生涯、今から常しえまでも共にいてくださることを心から覚えつつ感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。